旧約聖書マラキ書3章19節から。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。私が備えているその日にあなたたちは神に逆らうものを踏みつける。彼らは足の下で灰になると万軍の主は言われる。我がしもべ、モーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向かわせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないよう。この主の日の礼拝の説教題、教えを思い起こせは、マラキ書3章23節から示されました。新共同訳旧約聖書の1501ページになります。マラキ書3章22節にはこう記されています。我がしもべ、モーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいた。マラキは旧約と新約を橋渡しする主の使者です。告発や警告で始まったマラキ書では主の約束の御言葉が次第に増えていきます。3章20節には主の到来の日に我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回ると記されています。義の太陽という聖書の中でここでしか用いられない言葉によって主イエスが再びこの世界にやって来られる時に実現される主の正しさが指し示されます。そして主の民はその日、子牛が牛舎から踊り出て飛び回るような大きな喜びに満たされるのです。そうであるからこそ、主の民にはモーセを通して告げ知らされた主の教えに立ち返り、主を思い起こすことが求められます。その時、主の民の前には救いに至る道が切り開かれます。24節にありますように、主イエスは父の心を子に、子の心を父に向けさせ、主なる神様が破滅をもってこの地を打つことがないようにしてくださいます。主イエスが私たち主の民のもとにやってきてください。この世界に罪による破滅ではなく罪の許しによる永遠の救いがもたらされるのです。 12章預言書の最後に置かれるマラキ書は、紀元前5世紀半ばのある匿名の預言者を通して告げられた主の御言葉であるとされています。マラキは人の名前ではなく私の使いを意味する言葉に由来するとされます。マラキ書はペルシャ帝国支配下のユダの地での祭儀の腐敗と信仰の混沌を伝えています。時代は紀元前516年にエルサレムに第二神殿が完成した後で、紀元前445年のネヘミヤによる、そして紀元前397年のエズラによるイスラエル全体の改革と再建が行われる前です。第二神殿の建設を指導した王族の血筋のゼルバベルが失脚し、ユダ王国再建の希望が絶たれ、イスラエルの民は神様の救いに無関心になり、礼拝が軽んじられるようになります。主なる神様への忠実は空虚となり、異教徒との婚姻によってイスラエルの民の同一性が崩れ始め、社会正義が行われなくなります。希望を失わせるような時代状況の中で、神様に愛があるならそれはどのように表されるのかとイスラエルの民は問います。神様は自分たちを愛してくださるのだろうか。愛してくださるのならば愛はどこにどのようにしてあるのだろうかと問うのです。民は自分たちが死を煩わせているとは思わず、むしろ神様に仕えることは虚しいというのです。ダビデ王朝の再興が挫折し、主の救いへの不信が増大する中で、民は預言者が伝える主の御言葉に耳を貸さなくなります。そこでマラキ書は論争によって民の不信仰、不誠実に対抗するのです。マラキ書全体を貫く論争の中で挫折の原因が民の主への不誠実であることが明らかになり、義人と悪人、主に仕える人と仕えないものに分けられることになります。救われるのは民のうちの一部の人たちだとされるのです。マラキの時代のイスラエルの民は主なる神様を父と呼び、唯一の世界の創造主と認識してはいました。しかし礼拝は形骸化し、律法は重んじられなくなっていました。社会の腐敗と混乱の中で悪行が横行し、人々は希望を失って堕落していきます。ペルシャ帝国の支配下で外側からの脅威はなくなりましたが、内側から、それも民を指導する者たちから徐々に腐敗は進んでいきました。特に主に犠牲を捧げする祭儀の乱れは 唯一の主なる神様への信仰を揺るがします。そこでまず汚れたパンと傷のある動物を主に捧げ、主の御名を軽んじたとして、祭司やレビ人が糾弾されます。祭儀の乱れは契約違反であって、若い時の妻を裏切って異教の神を信じる娘をめとったに等しい忌まわしい行為だとマラキは告発します。二章の十節から十六節では、裏切るという言葉が五回も繰り返され、主なる神様との契約に対して不誠実な民への断罪と戒めが示されます。裏でこっそりとつながりを断ち切り、相手を傷つけ関係を損なう卑劣な行為が裏切りです。裏切った側に言い逃れの余地はありません。その上で主は病んでいるイスラエルを滅ぼされるのではなく、限りない憐れみと恵みをもって立て直そうとされるのです。三章に入ると、主は一人称で語られ、次第に約束の御言葉を語り始められます。主はあなたたちが喜びとしている契約の使者を送ると言われ、祭司たちレビの子から汚れを除かれます。この主の使者は子なる神様であられる主イエス・キリストの到来を指し示しています。主が先祖と交わされ民が破った祝福の契約を主は回復されます。三章六節で主は、まことに主である私は変わることがなく、あなたたちヤコブの子らにも終わりはない、民の祝福の契約の永遠性を保証されます。すでに王国は滅び、王もおらず、祭司も汚れた時代に、主は預言者マラキを使わして、唯一の父なる神様の御心を民に告げ知らせます。三章二十三節にありますように、主は、見よ、私は大いなる恐るべき主の日の来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすと約束されるのです。エリアはモーセと並ぶ偉大な預言者です。生きたまま天に上げられたエリアは主と民との関係を元通りにするために再びこの世界にやってくると信じられていました。そして新約においてエリアの再来と呼ばれ、最後の預言者とされる洗礼者ヨハネが、まことの主であられるイエス・キリストの到来に先駆けて使わされたのです。洗礼者ヨハネは祭司ザカリアとその妻エリサベトの子として誕生します。そして罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えます。主イエスに先立ち主の到来を準備した洗礼者ヨハネは、神様の約束が実現して生まれ、マラキ書で予言された神様の約束が実現して生まれ、荒れ野で主のために悔い改めを叫び求めました。 洗礼者ヨハネに道を備えられ、主イエスはやってこられます。大いなる恐るべき主の日がやってきて、主の民は救われるのです。新しいイスラエルである、私たち主の民への救いの約束はすでに実現しています。そして今、主イエスが再びこの世界にやってこられる主の再臨の約束が実現される日を待ち望んでいます。時が来たならば必ず実現すると信じて、主よ来てくださいと待っているのです。マラキ書の最後の言葉、3章22節から24節は、12章予言書全体の結論とも言われますが、そこにはモーセとエリアが登場します。一方においては基本に戻り、モーセの律法を思い起こすことを命じ、もう一方ではエリアが前もってやってくる主の大いなる恐るべき日への備えを命じるのです。モーセの律法を思い起こすのは、神の山ホレブ、シナイ山における主とイスラエルとの契約にとどまることです。単なる記憶にとどめるのではなく、全存在をかけて生きるのです。増大する不信仰の中での救いは、初めの契約への回帰にあるのです。私たちの旧約聖書の順序では、マラキ書はその最後に置かれ、この主の日に与えられた旧約聖書の御言葉は旧約全体の最後の御言葉になります。この最後の御言葉において、一方では旧約の初めにあるモーセの律法を思い起こさせ、もう一方ではエリアの再来の予言によって新約へとつないでいるのです。新約聖書においてエリアは主イエスキリストの到来の先駆けである、洗礼者ヨハネこそ来たるべきエリアであると告げられています。それゆえにこそ与えられた御言葉は、まことに旧約聖書の結びにふさわしいのです。主の恐るべき、主の大いなる恐るべき日、主の裁きの日は主イエスの到来とともにやってきました。旧約聖書が最後に指し示し待ち望んでいたお方は、この世界に人間としてお生まれになり、罪の世界の苦しみのただ中を私たちと共に歩んでくださった主イエス・キリストなのです。そしてついには私たちの罪をあがなうために犠牲となられ、十字架の上で息を引き取られた。神様の一人が救い主キリスト、子なる神様であられるのです。私たち新しいイスラエルであるキリスト教会の民、このことを確かに信じて生きていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたします。至高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主なる神様は希望を失い不信仰に陥ったイスラエルを 滅ぼされるのではなく、限りない憐れみと恵みを持って立て直そうとされるお方です。主と民との関係を元通りにするため、エリアの最大と呼ばれる洗礼者ヨハネ、まことの主であられるイエス・キリストの到来に先駆けて使わせてくださいました。洗礼者ヨハネに道を備えられ、主イエスはやって来られました。大いなる恐るべき主の日が来て、主の民は救われました。新しいイスラエルである、私たち主の民への救いの約束はすでに実現しています。そして今、どうぞ私たち、主イエスが再びこの世界にやって来られる主の再臨の約束が実現される日を待ち望むものとしてください。時が来たなら必ず実現すると信じて、主よ来てください、待ち望むものとしてください。旧約聖書の最後に指し示し、待ち望んでいたお方は、私たちの罪をあがなうために犠牲となられ、十字架の上で息を引き取られた神様の一人、救い主キリスト、子なる神様であられると、確かに信じるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。